聖火の中3部でございます。セミの声聞こえてますでしょうか。遠くでもしかすると消防車の音が聞こえているかもしれません。
犬頭と時間が変わってセミも変わったのかな、
かもしれないね、うん、消防車もさっきの消防車とはまた違うやつだと思いますから、
遠なりの消防車、ね、
だからこの1時間半くらいの間に2件火事が起きてる可能性があるということで、
まあ、あとこのサイレンがひょっとしたらガス漏れ
かもしれない、ね、ガス漏れかもしれない ね、 これが都会です。
緊急車両がいっぱい
通る、いっぱい通ります。すごいございました。さあそんな中先週でしたかね、俺が実はウェルスナビで AI 投資をずっとやってて400、500万弱ぐらい今いってるとなんだけども、これはNISA に変えた方がいいのかどうなのかと素人ファイナンシャルプランナーの皆さんからご意見を賜りたいと言ったところですよ。いろいろメール来ておりまして、神奈川県綾瀬市ケロケロ男爵、石川さんが投資を始めたぐらいから日本株も米国株もずっと右肩上がりです。ちょうどいいタイミングで投資を始められて、そして毎月定額で積み立てを続けられていて、どちらも大正解ですと。嬉しいな、褒められた。この方針を変えずに税金の優遇があるNISA制度を活用されることを提案しますと。ウェルスナビは手数料が高いので、そうなんだ、手数料の安いネット系の証券会社で、NISA 口座を作りましょう。そしてウェルスナビの自動積み立てを止めて、やっぱ止めるんだ、その5万円で毎月々5万円ずつやってるから、その5万円で積み立てNISAを始めますと。そしてウェルスナビに溜まっている残高は一旦忘れて老後まで放置しましょうと。
なるほど。
ほう、ウェルスナビのリスクは、リスクの数字はマックスの5から3もしくは4に下げておくことをお勧めしますと。
なるほど。
年齢が高くなった、投資では大きく利益を得ることよりも損失を出さないことが重要ですと。ほう、なるほど。だからウェルスナビはもうそのままもう一旦月々の積み立てはやめて手をつけるなと、もう触るなと、
はい、
でこうあわよくばその残ってる500万弱の金で勝手にこう上げてくれるかもしれないと、
うん、それが、うん、あのレオ君が言ってた、
はいはい、
あの黙ってても増えてくんですよみたいなやつ
だったね。その代わりに月々5万円の積み立てはNISAの方でやりなさいと、
うん、
ああなるほどなるほど、
ある種利益確定っていうか、
うん、そうだね、
今持ってるものは安全に、
はいはい、
なんなら本当に薄くしか伸びないとしても、
はいはい、
そのまんまにしておく。
もう石川さんはだからある程度今までの積み立てで利益が上がってるからそれは減らさないようにしなさいっていうのがこの素人 FP の
いやいや
手段ですね。
結構でも丁寧に説明してくれてる、
はいはいはいはい、
うん、
まあ、こいつ PS を書いてくれてるんですけど、これは後にしましょうか。そして東京都世田谷区ピオNISA素人です。コロナの頃に暇すぎて株のことを勉強してちょっとだけNISA積み立てと株を買っています。ざっくり以下のように考えていますと。株を売った時の収入や配当金は税金で 20% 持ってかれる。しかし日本人1人1口座1800万円分はNISA口座という口座で取引すれば、税金持ってかれないよという枠が2024年から始まった制度ですと。ほうほうほうほう。その前から旧NISA と呼ばれる制度があったんですが、説明は省きます。あと細かいルールも省きます。この前話に出たオルカンとか S&P500 とか個別株は商品の名前ですと。どの口座で買っても同じ商品なら上がり率などは同じ、手数料や税金によって手元に残るお金が変わると。売らなければ税金は持ってかれない。普通に株を買うならNISA口座でなくても売り買いできる。なのでNISA口座を使いながらなるべく、税金を持ってかれずに利益を上げるゲームと考えればいいのではないでしょうか。なるほどね。私なら今持ってるものはそのまま、資金は入れない。まさに同じこと言ってますよ。もうこれ以上お金がつくもないと。 もし貯金も全部はたいて足りなくなった時に AI 投資分を売って現金化すると。ああ、だからもうまさに寝かせろと。もし AI 投資がうっかり旧 NISA で買ってたりすると、俺はね NISA 旧 NISA の口座は作ってないから多分大丈夫だと思うな。買ってから5年か20年の期限があり、期限が切れたら自動的に税金のかかる口座に移されるので、その前に現金化すると。NISA 口座開設されてるか確認する。間に合えば同じ商品を今年買う。間に合わなければ来年から買うと。ということはもう俺はウェルス内の AI 投資は速攻で手を引いた方がいいんだろうな、多分。
そこを伸ばすことは考えず、
考えずに NISA に移った方がいいと。
1から NISA、
1から NISA、
うん、いいんじゃない。
これをだから、まあ、だからそこがさ、むずく、本当だったらさ、今あるその500万弱の金をさ、いきなり全額 NISA にぶっ込めたけど、それはできないんだよね、多分ね。
できないっていうか頑張んなくていい。
いいってことなんだよね。
なんなら NISA は今から1から始めてもいいっすよっていう考えなんじゃない？
そうだね。まあだから月々今 AI 投資してる5万円を NISA にぶっ込んだ方がいいですよ。税金もかかんないですしっていうことだよね。あー、これそっか。なんかさ、新ニーサがどうこうって確か2年ぐらい前言ってたよね、なんかね。
新ニーサね。
その時に何も考えなかった俺が一番良くないね。
いやまあそんなに敏感にアンテナ立てらんないよ。
いやそうなんだよね。まあだからとにかくニーサに変えた方がいいと。でウェルスナビは手数料が高いと。知らんかったそれ。
なるほど。まあだから生産するときに、うん、もう全部やめますと、全部現金で戻してくださいっていう時の、
うん、
なんかあれも引かれこれも引かれがあるっていう
こと、ね、あることだね、うん、ネット系の証券会社でNISA口座を作りましょう、手数料が安いと。これNISA は、リスナーのみんなバカなこと聞くね、NISA は AI 投資なの。
まずググれ。
NISA は AI 投資なのかな。俺なんかさ、NISA のためにさ、この株売ってこの株をみたいなの考えるの嫌だからさ、なるべくオートマチックにやってほしいんだ、宇多田ヒカルバレに。なんだから、ウェルスナビの NISA の口座は多分 AI がやってくれるんでしょ。普通他の NISA の口座は AI がやってくれるかどうかはちょっと知りたいな。うん、なんかみんなはその NISA の口座を作ってるんだったら、いちいち投資先とかを考えてやってるのかな。それをちょっと教えてほしいな、もうちょっとみたいな話をしてると、もまもま金融について本を読んだり自分でも投資をしたりしてるので、もういっそのこと石川さんたちが分かりやすく感じるレベルの知識を集めた本を作ろうかと考えていますと。ありがたいよそれ。全く分かんない人間でもできる投資、もうほんとさ不安なのよ。老後がっていうか今ももう不安だけど、この先さいつ仕事がなくなるか分かんないよ、俺もいなきも。そんな中でさ、どうやってなんとなくこうさお金をさ稼いでいくかっていうのもうさ、投資しかないのは分かってる。もう国も、ま
あ、しかっていう。そんな極端じゃなくていいと思うけど。
まあさ、その資産運用しなきゃいけないことは分かってる。
まあなんていうの、必須
だよね。
あるよね。
うん。いやー、ちょっとだからそのなるべく頭を使わないでNISAを運用できる、どうやったら運用できるのかをもう一歩踏み込んで教えてほしい。それの見通しが立ったらもう速攻月々5万の積み立てやめるから俺。これでもさ、私どもの会社三菱がメインの口座じゃないですか。で、まあ、給与の振り込みとかも三菱なんですけれども、三菱でもNISAやってるじゃん。でだけどケロケロ男爵が言うには、ネット系証券会社でNISA口座を作った方が手数料が安いって言ってるから、これ三菱系の証券系にやるのがもしかしたら一番なのか、どこら辺のところもこう素人 FP の皆さんに教えていただきたいです。どうするのが一番ベストなのか、さらにはまあ三菱と関係なくもう行っちゃっていいのか、もう結構みんなの言うこと鵜呑みにするからね俺。 みんなの言うことを鵜呑みにして老後を暮らしていこうと思ってるからね。
みんなの話を鵜呑みにして
生きる。
実際に生かされる。生かされる。
そうそう。なんなら俺が初めて。イナーキーも追随するかもしれないから2人の老後がかかってると思って
申し訳ないな。
でも攻めはしないよ。損しても攻めはしないから、あの、まあ、ご意見、忌憚のないご意見を。俺もイナーキーも兄さんに関してはニーサ童貞だから。
なんかさ、ほら、うん、あのマネーゲームとかよく言うじゃない、
はいはいはい、
なんか金使って、うん、金増やすのも別に構わないんだけど、うん、それになぞらえて言うならばさ、うん、石川くんを動かすゲームだと考えてあいつにこれやらせたらこうなったみたいなさ、うん、あのなんていうの、あの、うん、育成シミュレーションゲーム。
あのなるべく楽してあの資産を増やしたい。あまり頭を使わずに資産を増やす方法を教えてください。
そうね、おじさん、クソズボラおじさんを
はい、はい、
どうやってあのミリオネアにしていく
かっていう。で俺に関して言うと、いないきゃ分かんないけど、俺に関して言うとハイリスクハイリターンの勝負しようと思ってます。
あーなるほど。
まあそれでさっきね、この PS は後にしようっつったのが何かっていうと、
誰さんのやつ
だっけ、ケロケロ男爵、金垣綾寿司から
ケロケロ男爵
の、まあね、素人 FP としてのこう意見を送ってくれた後に PS として夏の甲子園の埼玉県予選の5回戦を、県営大宮公営野球場で現地観戦してきましたと。
すごいね。
神奈川予選見ればいいじゃない。石川さんが話していた昌平高校と浦和高校の試合です。はあ、はあはあ、21対12っていうね、とんでもないスコアで、
それをたまたまっていうか、どうなるか分かんないのに見に行って、
なんで逆に行ったんだろうね。
すごいね。
それでもこの試合が見たかったのか。両校の安打数は、23本と19本という壮絶な打撃戦が展開されましたと。気温が最高気温38度を超える中で、試合時間は3時間を超えましたが、一瞬も目が離せませんでしたと。応援部が率いる浦和高校の応援がものすごく、まあ、あの浦和校男子校なんでね、そういうところちょっとバンカラな感じの応援部だと思いますよ。満塁の場面では球場全体に圧力を感じました。その声援を聞いていて思わず涙が溢れてきました。3年生はこれで引退だけど、この素晴らしい経験があればこれからの人生で何でも乗り越えられると思います。高校野球ってやっぱりいいですね、ということでございまして。
なんかお休みの日だったのかね、たまたま行ける。
でも本当なんでわざわざ埼玉県の試合を見に行きたかったのか、それとも本当は別の試合が見たかったのか、あるいはケロケロ男子が裏校の OB なのか。
まあさ、いや、ひょっとするとありがたいことに石川くんがさ、なんか話するだろうと、
はいはいはい、
県予選は地元だから、
はいはい、
だったら地元の試合1個見とこうかなって見に行ったらすごいことになっちゃった、
たまたま見に行ったのか
ことかもしらんね。
いや、
ありがたいね。
それでいうともう、まあ、今度の、まあ、我々収録的に言うと明日水曜日からですね、夏の甲子園いよいよ開幕ということで、まあ甲子園も改革してますよ。開会式16時からです。でもう 初日は、1試合しかやりませんと、いうところで、17時半かな、プレーボール、初戦は、というところなんですけれども、まあ、先週ね、横浜高校ちょっと注目してほしい、小田君ってピッチャーがめちゃめちゃいいって話して横浜高校優勝するんじゃないかって話をしましたが、横浜高校ですね、1回戦初戦ですね、厳密に2回戦かな、これは初戦、優勝候補沖縄尚学と当たることになりました。
大変だよ
これはもう、
いや強いぞ、
去年の春夏の王者です、横浜対沖縄尚学。でこれ帰りですよ、横浜が沖縄尚学に勝ったとします。そしたらですね、次はですね、おそらくですけれども明徳義塾と当たります。これは松坂の時に、横浜高校と対戦して5点差6点差を終盤2回ぐらいでひっくり返されたっていう因縁の明徳義塾なんですけれども、っていうですね、組み合わせがありつつ、まあ、ここがちょっとですね、8月10日月曜日の13時30分プレーボール予定ですから、これがちょっと注目カードなんですけれども、あとまあある程度野球に興味がある方はですね、ちょっとおすすめのカードとしてはですね、8月11日火曜日ですね、 まあ、横浜戦の翌日に予定されています。ここもあれですね、もう本当に名門校強豪校ひしめく大阪の代表となった履正社 VS、 これまた強豪校名門校ひしめく愛知の代表の競泳、履正社対競泳1回戦から実現します。
あ、初戦ね、お互いの初戦ね
、うん。そしてですね、これもちょっと面白いなと思うカードですけども、近畿勢同士ですね、智弁和歌山、和歌山県代表智弁和歌山対兵庫代表八代高校、これもおそらくですね、近畿の大会とかで何度も対戦しているような、まあ強豪校同士がですね、うん、1回戦から当たるというところで、この辺がですねちょっと面白い組み合わせで、じゃないかなと思ってて、あとは結構なんかこう、まあ過去の実績から見ると、あ、ちょうどいい感じの高校同士が当たってるなっていうのが結構多いので、今年の甲子園なんかこうあまり一方的になったりしないで面白いんじゃないかなっていうのは、面白そうな組み合わせになってるなっていうのはちょっと思ってますね。
これ石川君現地
どっか行きたいなと思ってるんだよね。まあそれで言うとやっぱね、 B サイドもよく話しますけど、やっぱベスト8が揃う準々決勝が一番面白いんだよ。
準々決勝はね、朝から4試合見れる
っていう、
ね、
そう見れるって、しかも強豪校の試合がさ、
強豪校だけを4試合見れるってすごいことだよね。
まあ強豪、勝ち残った強豪校と、あとは勢いのあるさ高校は初出場とかノーマークだったんだけど勢いのある高校みたいなの見れるから、
で前の日休養日だからさ、
そう
ある程度フレッシュにこう、
そう、
まあ、もちろん戦力ね、お互いにあるだろうけども、
これでもね、下手すると今どこまでチケット売ってるか分かんないけど、準々決勝売り切れるんだよな多分。
いや一番競争率高いでしょ。
高い。まああの高校野球好きの人は一番ここを見たいっていうところだから。
そうだよね。
いやーちょっとね、夏の甲子園、まあ分かんないです。本当にさっきも言った通り、甲子園は本当、俺は本当に毎年全国の野球部員の投票でどこでやるかっていうのを決めてほしいんですけども。これ本当もうあと数年で京セラの方も大阪に移る可能性はなきにしもあらずっていうところですから、もしよろしければですね、まあ、夏の炎天下で球児たちがですね汗をかきながらやってる甲子園見られるのももしかするとあと数年かもしれませんので、
まあそうだよな、
別に俺が甲子園の人気ではないですけども、まあ、地元の高校とかね応援したりして、もらえればというところで、
うん、でもさ、うん、こんなことあるか分かんないんだけどさ、
うん、
いやまさかリスナーの方にね、
うん、
文部科学省の関係者の方がもしいたとしたら、もしくは何クラスメートがそっち行ったとかさ、はいはい、いう人がいたとしたらさ、ちょっとおかしな話だけどっていう提案をしてほしいと思ってるのはさ、
うん、
夏休みが8月31日で大体終わっちゃうじゃない、
うんうん、
日本の教育カリキュラムはそうだからって話だと思うんだけど、
もっと早く終わるところも多いよね今はもうね、
ここのとこは1週間ぐらい早く始めるっていう、うん、これを逆にしてさ、
うん、
2学期の頭を9月30日からとかさ、うん、10月1日からにしたらどうかなと思うの。そしたら甲子園だって9月にできる、
そうね9月に、まあ、
9月にやると大変なのは阪神が優勝決まってから決まるかもしれないのにホームでゲームできないっていう辛さなんだよね。
あと阪神が逆に辛いのは8月に甲子園で試合しなきゃいけないっていう
のが、そういうこともあるねもちろん阪神はだからここでホームを消化しとかなきゃいけないっていうね、
そう
でいうこともある、ね、
ほら今はさ阪神はさ高校野球に甲子園明け渡してるやで、京セラドームでできるから快適なんよ
あるしね、そうだからそのなんていうか体制が整ってまたなんかちょっと優勝しそうでしょ、うん、なんか一歩の頭一つ出たでしょ、うん、っていうこともあるんだけどさ、それは阪神の都合であって、うん、ある種プロ野球エンタメ、
そうね、
だからまあたかだか何十万人の話だとしてね、うん、いやひどいこと言ったよ今、
うん、
だけど高校野球がさ全国規模でさ、うん、で教育目的とか、
そうね、うん、
その夏休みっていう期間を利用してる部分もあるわけじゃない。
いやあるある、
だから夏休みをずらしてあげるいいんじゃないの。
確かに、
ね、なんなら夏休み2ヶ月ぐらいもと、大学生はさ、
うん、
後期日程が9月の27日スタートみたいな大学も結構あるわけ、
うん、
だから前期日程が4月から4、5、6、7月の途中まで、
うんうん、
で後期日程は9月のお尻から10、うん、11、12と1、
うんうん、
で2月以降は入学試験に入るから、
はいはいはい、
お休みになったりする、
うん、
なのでそういうカリキュラムに組み替えていったらいいんじゃないかと思う。
そうね、
だから授業もさ、うん、まあ、4時間目で終わるみたいな日もあるんだろうけどさ、うん、それは教育目的効率もあるだろうけど、 教科書の作り方とかもう全部改革して、でとにかく暑い間はみんな休む、
休むする
のは学生たちも休むし、
それはでも必要かもね、もはやね。
大人たちも8月の後半は休む、
うん、
だってさ、ヨーロッパはね、
うん、
7月の第1週から第4週ぐらいまでをおおむねもう国がバカンスとして休ませてる、
ね、フランスとかその辺だよね。
その時期は、うん、その畑が暑くて作物も育てないし、あのまあ、なんか労働しても効率悪いと、
うん、
なので休ませると、で休む文化ができて、
うん、
で涼しくなったら働こうということを日本もついに実践する時が来たの
か、来たかもしんないよ、
うん、そうするとさ、や、まあ、別に9月年度替えとかいうことまでいかなくていいけど、夏休みをずらすっていうのさ、
一個あるね、
文科省の関係者の方にあのうまく伝えてほしいなって
気がする。文科省の関係のリスナーいないだ
ろういたらな、いたらすごいな。
俺それで言うとさ、その B 祭のリスナーの中でこの系統の人もいないんじゃないかなと思ってるのがさ、建築関係の方もあんまり、なんつうの、この番組って元がさ、あの、まあ、オールナイトの派生したとこから始まって深夜放送から始まってるところじゃん、
うん、
で言うとさ、その建築関係の方ってさ、やっぱ朝早いから深夜放送ってあんま多分聞いてないじゃん。それ昼のラジオじゃん、きっと聞いてくれてるのって。
まあそうだし、うん、私たちがその深夜に携わってたね、うん、その西川さんの番組やら始め、うん、90年代のオールナイトニッポンを、うん、大人の人があんま聞かないでしょ。
そうそう、
その時に建築家を夢見て一生懸命勉強されてた方が、
うん、
今や、うん、と建築事務所を開くぐらいの頃合いになってるかもしれないね、
うん、いやそれで言うと厳密に言うと建築じゃねえな、建設だな、建設の方の人がいたらちょっと教えてほしいんだけどさ、
うん、
あのうちの近所で4階建てか5階建てぐらいのマンションがあって、結構まあ老朽化してるっていうほどじゃないけど、あ結構古い建物だなっていうのは俺が外から見てても分かるようなところで、
うんうん、
でまあ、この辺にもあるけどさ、1階になんか店が入ってて、2階にも店が入ってて、それより上がマンションですみたいな感じの、ああまあよくあるパターン、4階建てか5階建てなんだけど、それをどうやら今年の春ぐらいかな、壊すと、いよいよ、
うん、
それで多分なんか新しいマンションを作るんだろうね、きっとっていうところで、なんかこう幕でさ囲ってさ、なんか工事をやってたわけですよ、
うん、
である時にさ幕が外れたのね、
うん、
で見たらさショベルカーが壊してるのよ、多分だからある程度そのフロアごとにある程度のものを なんつうの柱とか抜いた上でショベルカーがそのいろんなものを壊していくみたいな段取りに入ったんだと思うんだけど、
うん、
その幕が外れた時にすでにショベルカーが乗ってるところは瓦礫が 5メートルぐらい溜まった上にショベルカーが乗ってんのよ。
ああ、なるほど、はいはい、
これショベルカーどうやって乗せた
ん。ああ、なるほど、もしかどうやって登っていけたんだろうね。
登っていけたのか、とてもじゃないけど、
うん、
そんなアップスロープが作れるような感じの通りじゃないよ。
あ、渡りがそんなに
ないないない、
その 50m 100m の建物じゃない
ってこと、ね、ないないない、あの、ま、こうその工事現場の前の道幅は 5m か 6m ぐらいしかない
よ、うん、道幅のね、うん、
でなんかさ
建物の間口は渡りはどんぐらいなんだろう、15m、
建物は、道路に面してるところで10メーターぐらいかな。そんなに大きい土地じゃない、
うん、
10メーターからまあ15メーターないぐらいだろうな。んでそこがもう瓦礫の山になってんのよ、5メーター瓦礫の上にショベルカーが乗ってんのよ、
うん、
このショベルカーいつ来たん。
ああ、なるほど、なんかあの虫が飛んできたみたいな感じの場所にいるわけね今。瓦礫のてっぺん
に どう考えても瓦礫はさほぼほぼ垂直に積み上げられとるよ、
うん、
だから登れないよ絶対に。
は
あ、でかといってそんなに広い道でもないからクレーンでさこう持ち上げるっていうのはなんかちょっと想像できない感じなのよ。よくさでもビルの工事はさクレーンをさ細かくばらしてさ なんかやるみたいな言うじゃん、なんか。
あ、そうそうそう、あの、うん、クレーンを分解して てっぺんで組み上げて、でそれに作業させたらまたばらし て,
バラして、
途中の階あたりまで下ろしてとかやるっていうね。
っていうことは分かんないけど、もしかするとショベルカーは初期からばらした状態でその建物の屋上に置かれて、
組み立て式だったっていうこと。
そう、壊していって、うん、で自分がなんていうの、壊した瓦礫の上にたまたまいい感じで乗ってるだけなのか。
いい感じで乗ってる。なんだそれ。
でもさ、そんなことありえないよね。
どうなんだろうね。なんかさ、右半分壊してそれで登ってって、
あ、
で左半分半分まで壊したらまた登れる高さまで、あの壊したらそれで登ってってっていう風にギザギザに登ってったりできるのかな。
いや、ちょっとだから建設関係の方いたらこれどうやってやってんのか。
あとなんかそれを説明する動画でもあるな。動画リンクとか送ってほしいね。
欲しい。
どうやって検索したらいいか全く分かんない。
分かんないよね。
どうやってんだろうね。確かにね。
いうところで、まあだから、素人 FP の方と建設関係の方、
建物関係の方ね、
件名にはですね、素人 FP もしくは建設と書いて建設の現場で働いてる人は絶対 B さん聞いてくれたいよな。その電気の設備の工事やってるのは確かミスターナルカヘツとかそうだけど、うん、建設、ガチ建設っていうのって聞いたことねえもんな、あんまり。
あ、まあ、だから現場監督さんね、ゼネコン、ね、入社して、
うん、
現場監督さんをずっと働いてる方とか
は
いらっしゃるかもしれない、
いるかもしれないね、うん、ゼネコン側ならいるかもしれないけど、ガチ現場の人は、
うん、
移動の車内とかで B 線聞かないでしょ。その部下とか後輩とかも乗ってる中で、
まあそもそも聞かれる内容じゃねえからな。
そう。ということで bi4@bsile.jp まで送ってきてちょうだいと。エンディング、メール来ております。世田谷区東京都ピオ、西川貴教のオールナイトニッポン8月10日月曜日25時と告知がありましたが、石川さんが構成されるということでよろしいでしょうかというところで、まあそうなんですよ。この前の土曜日にですね、ちょっと時間もらって日放送来てもらって、打ち合わせと番宣の収録をやりまして、
あ、
うん、まあ、あの内容はですね、ちょっとその時まあまあ話してこんな感じでっていうことはですね、まあ、決まってて、おいおいですね、何らかの形で何どっかで告知されると思いますんで。
X しかないだろそれ。
多分オールナイト日本の X かな、全体の X かな、
全体の X
みたいので告知されると思いますので、もしよろしければメールをいただければ、
はい、
いやだからさ、
生放送、
生放送ですね、
うん、
いやだからさ、土曜日の日に西川と会ってて、次の日草場くんに会ったからびっくりして、
あ、そっかそっか、そこ続いてたんだね。
そうそう、あれ昨日ちょうど会ったばっかりよ。
昨日今日なんだ。あ、なるほど。、は
い、
それびっくりするね。
いやー、いうことでございまして、
なるほどね。とすると、それが8月10日の深夜に、
はい、
生放送があって、
はい、
で翌日以降に B 再収録になりそうだね。
そうですね、うん、
翌日は山の日だね、祝日です。
お盆休みですよ。
そうだね、
みんな、
あの8月12日水曜日っていうのがただの平日 で、
うん、
で13日からカレンダー通りっていうか、お盆休みは13日スタートっていう、
うん、
あの給料 の、 あのご商売の方とか結構いらっしゃるんで、あのなんていうのかな、道も静かになるんだけど、そういうわけで12日に有給を取るっていう人が結構多い、
多いよね、絶対
で、うん、さらに10日月曜日も有給を取ってしっかり休むっていう方が割と多いらしいんだよね。あの日本放送の社員の方でも12日からお休みしますって言ってる人結構いるね、
うん、お盆休みどうすんの、みんな暑いじゃん。だってさ、もう海に行く人がいないって言うんだよ、暑くて。
いやそうだよ、海にはもう行かなくなったっていうね。
だって本当に海の家もさ、うん、もうだから人が少なくなって、だって経営が厳しいっていうぐらいの、世の中ってさ、
我々のさ、本当昭和のクソガキの頃はさ、
うん、
なんか海だーって言ってさ、わーって言って真っ黒焦げになって帰ってくるみたいなのが割と普通だったんだけど、うん、そうも言ってらんないんだよ。それ暑さもあれば、
うん、
その焼かないっていう、
そうね、
その体質のこともあるし、見栄え、その美的、あるいはそのコミュニケーションのこともあって、気を使うっていうこともあるんだろうけどね。
いやだからさ、もう人々が海に行かないような時代だからさ、夏場の野外フェスもさ、やっぱ屋内に移行すべきだよ。まあ、我々はアイデアとフォーマットを考えますから。
そうだね。
いやだからさ、これ こっから先も多分まあ海離れが進んでいくわけじゃない、うん、やがてさサザンの曲が共感されなくなるんだろうね。
そうだよな。
チューブとかサザンはさ、
渚のオールスターズとかね、もうこれもう本当に昭和の草垣でしか分かんないような音楽もさ、うん、何にも分かんないものになっていっちゃうかもしれない、
ね、だからチューブはもう商売上がったりになる可能性があります。
夏の風物詩が何になっていく、なんか何が残るのかっつったら花火ぐらいじゃない。
プールがギリ、
プールも、いやプールすらさ危なくて行かせてないっていう、う
ん、ああそっか、
あの教育安全上みたいなこともあるんじゃない。で一方で、うん、その逆マーケティングさ、プール1日10円みたいなさ、
うんう
ん、街のプールもさ、そういうのもあるらしくてさ、うん、で子供たちに水遊びさせる
っていう、うんうん、
そこを経営してんだかおじいちゃんでっていうのを、なんだっけ、ドキュメント72時間かかって見たことあるけど、でもそういうこともあるだろうし、でも誰しもが行くやるっていうことではない
よ、ね。まあでもさ、花火大会も今はもはや有料化になってるじゃない。
まあね、あの代わりに隕石、うん、特等席はもちろんお金払って用意してもらってるものだから、
うん、
でしっかり見ましょう。で一方で、あのね、隅田川の花火大会の日に、うん、あの急に思い立ってうちから急に行ってみたの、
車
で。
あ、
うん、で。かっぱ橋あたりに車を止めて、
うん、
で周辺をわーっと早足で散歩しながら、
うんうん、
だからあ人が混んでるなと思ったらちょっと避けて裏道行ったりとかして、うん、で駒形あたりまで歩いて、地元の人がこの道筋に集まるっていう場所がさ、
何か、あ、なるほどね、
特等、地元の人のための特等席って残されてるのよ、
はいはいはいはい、なるほどね。
なので、でそこ行くと、あのなんか角にファミマがあって、
うん、
でファミマで物を買いながら、もうあの道端にさ、もう道いっぱいになんかほんあのちっちゃいさ、あの釣り用 の, あの、
はいはい、椅子とかクーラーボックス、
クーラーボックス椅子並べてさ、うん、あの何渡り、そのもう本当に車の一方通行に 7,8 人かける何十列みたいな感じでさ、
はいはいはい、
でわーとかたまやみたいなこと言ってる皆さんがまだまだいらっしゃるの、
うん、
だからそれなりに楽しめるよ。 なんていうか、あの有料化の席はそれは
さ、はいはいはい、
まあスポンサード、
うん、
課金、推しに課金するみたいなことで、うん、もいいし、地元なりの楽しさもまだまだあるなと思って、いや楽しく散歩したしさ、
いや
音も迫力あったし良かったなと思って。
でもあれだね、この先さ、まあどんどん温暖化が進んでいくとさ、夜も暑くなってくるじゃない。そうするとさ、もうさ、どこも行きたくなくなるよね、きっとね。
そうだよね。いや、出かけるっていうことが、
出かけることがもうさ、嫌かもしんないね、うん、
なんか夏の楽しみ、まあ、あとかき氷、
そうね、
ぐらいかな。
俺先週ぐらいからずっとかき氷食いたいなと思ってんだよ。
かき氷とかで、なんか夏を、ね、
なんかさ、
楽しんでほしいかなと
思う。俺さ、かき氷のさ、アイスとしてかき氷売ってるじゃない、うん、あれ食いたいなと思って探してんだけどさ、意外と最近売ってないのよね。
あのなんだっけ、カップアイスでさ、透明な容器で、
うん、
あの真ん中側にあのバニラアイス入ってる
ようなやつ、やつみたいなやつ、
ああいうのもあんまり見ないね。
なんかさ、うん、なんか俺あれが食いたいのになってさ、
駄菓子屋さん行って、駄菓子屋さんを発見するのも大変。あ、でもお菓子の町岡とか行けばあんのかな、
うん、どうだろうね。いやでもね、正直ね、まあちょっと仕事も忙しいっていうのもありつつなんだけど、俺ちょっと夏旅行に行ったりするの嫌かも、もう。
まあね、
うん、
ちょっと動くの大変だよね。
いや、それでさ、例えば俺城好きだからさ、じゃあ分かる、城見に行こうなんつって言ったらさ、結構な距離歩くわけじゃない、うん、汗だくになるわけじゃない、うん、それでさ、わかんない、1日2城って言うとおかしいけど、うん、2つ3つさ、城行こうなんて気にはさ、うん、ちょっと慣れないよね。
まあそうだよね、さんさんと照る中は大変だよな。
あ、いや俺それで言うとちょっとだけで今興味持ってるのは、スパリゾートハワイアンです。
ほうほうほう、
あのまあ、昔の常磐ハワイアンセンターってやつで、はいはい、まあ、茨城県で、福島県なんですけど、茨城と福島の県境ぐらいにあると思ってもらえば、うん、これさ、なんかまず、まあ、なんつうの、プールとかもあってさ、
うん、
いいじゃない。で飯もバイキングビュッフェ的なので、夜と朝が出るのかな、うん、で、まあ、もちろん時期によってダイナミックプライシング的なやつだと思うけど、
うん、
まあ、大体1万円ぐらいなので1人、
うん、
でこれいいなと思ったのが、 東京からバスが出てんだって無料の。
あそれはいいね。それはいいね。
それいい。無料だよしかも、うん、
無料ってすごいな。無料本当無料？
だってさ特急で行くことをまず考えるじゃん常磐線で。だけど水戸より北って結構めちゃくちゃ2時間ぐらいかかるのよ。
なんだけど無料送迎バスだ。本当だ公式がそんなこと。
しかもなんかさ新宿とかそこら辺から出てるでしょ。
このバスよく見るウエストコースト。うん。
いや
これか。
これさめっちゃ良くない。
いやちょっといいねこれ。
でスパリゾートですから温泉もあってプールもあって。
なんかさ、うん、いやイベントさせてくんないかな。みんなをさ連れてきますから、なんかそのバスからスタートで、
スタートで、
うん、なんか30人か50人ぐらいなんか公開録音みたいな。
いやちょっとねスパリゾートハワイアンズ、その今までも興味あったけど行かなかったの、やっぱさあそこ遠いよなっていうのあったのよ。
そうね、
特急で行っても2時間かかるしなみたいなところあったけど、東京から無料でバス出てるんだったら全然いいやっていう。
あとさその、うん、ハワイアンあのフラーのさ、
うん、
結構ほらあのハードなさ、
うんうん、
しっかりショートしてダンスにしてくれたりするでしょ、うんうん、そういうのもあるんだよね。
あるあるある。
なんかさ、
うん、
あのスパリゾートハワイアンロックフェスとかやらせてほしい。
ハワイアンが入ってるロックおかしいって。
いやいやいや、ハワイアンロック、なんかサザンロック、何シーサイドロックみたいなジャンルあるじゃない。
はいはいはい。
うん、あの人たちがみんな集まって、
うん、
あのもう海辺さながらの雰囲気でフェスをやってる。
みんなウクレレなんですよ。
で、あの建物の中で、だからスパリゾートハワイアンズ建物全部を使ったロックフェス。
ちょっと今ちょうど救急車も撮ってますけども。秘宝を僕の口から発表させてもらっていいですか。
秘宝。
私ですね、iPhone 新しく変えたじゃないですか、
はい、
で前の iPhone SE セカンドジェネレーション第2世代これ持っててもしょうがねえなと思って買い取りに出してみようと思って、はい、今ちょうど今ですね査定の金額が買い取り査定の金額が出まして、
はい、
105円。しかも、105円の5円はキャンペーンの特典で5円がついて100円です。これ銀行振り込みしてもらうことになったんだけど、もう忍びねえな振り込みだってするよと考えると。
本当だよな。いやーなんという
105円。端子に接触不良、ホームボタンに不具合ありということで100円になりました。
そうだよな、
はい、
それ直すこともだから分解して
レ
アメタルを、
はいはい、
採取するための。
そうですね、俺もあのもちろんねホームボタンの接触がおかしいのは分かってましたから、どうやらネットで調べると iPhone SE の2でも、まあ、6000円から状態が良ければ1万2、3000円いくみたいな書いてあったけど、6000円も無理だろうな、まあ、3000円ぐらいかなと思ってたんですけど、まさかの100円でした。ということで今週はこの辺で、石川本間とブルーお休みでした。したきまたー。